それでは皆さんともにですね、また今日もハレルヤと主を心から褒めたたえたいと思います。皆さん心を込めてですね、また心の底からハレルヤと叫んでいきましょう。よろしいですか？いきますよ、せーので、ハレルヤ、主は生きてます。よろしくします。いや、三島姉妹のね、証本当に良かったんですけども、本当に家族がね、神の家族に加わることって本当に嬉しいですよね。本当、私たちもね、引き続きですね、家族の救いを祈っていきたいと思います。皆さん、北海道もやっとですね、夏らしくなってきました。皆さん、夏してますでしょうか？ね、子供たちもですね、まあ、金曜からですね、三笠のハッピーキャンプ行っておりましてですね、まあ、今まさにですね、三笠で、礼拝していると思いますけども、ね、もうずっとですね、金曜日からね、暑かったんでですね、本当に真っ黒くなってね、コケパンみたいになって帰ってくると思うんですけども、皆さん、夏好きですか？好き？好きですか？僕もですね、暑い夏はね、大好きなんです。でもですね、気持ち的には暑い夏が本当に大好きなんですけども、なんかね、気持ちにどうも体がついていかなくてですね、いつもね、暑い夏に夏バテしてしまうんですけども、年を取ったらですね、それがめっきりですね、はっきりしてしまいまして、最近どうも体の疲れがですね、ちょっと抜けきれず、ちょっとさっきも祈ってる時ね、日中顔白いよって言われてですね、ちょっとみんなで補給してるんですけども、いや本当にですね、ちょっと最近どうも本当に体の疲れが取れなくて、寝てもですね、ちょっと疲れが取れない日々を過ごしてまして、ちょっと今月特にですね、ちょっと7月1日にですね、ちょっと私、関連会社にちょっと転籍しまして、やっぱ仕事の内容は変わらないんですけど、ちょっと今まで、と違ったですね、環境に置かれてですね、ちょっとこの僕でもですね、ちょっとストレスを感じてまして、ちょっとまあ今までにないちょっと疲れとだるさを感じて、いるんですけども、まあ、そんな中でもですね、まあ、教会や家庭のですね、キャンプがあったりですね、まあ、ちょっとやるべきことはちょっと変わらずありまして、まあ、ちょっと先週もですね、恵みのとフェロナイメッセージもありまして、そして今日のちょっと礼拝メッセージでですね、ちょっと本当に主からの語りかけがないとちょっとメッセージできないなと思ってですね、チョップに入ってですね、本当に主を求めようと思ってですね、まあ、いつもの4時からのチョップ入ってたんですけども、ちょっとですね、もう主を求めてるんですけど、それよりもちょっと睡魔がやってきまして、本当に睡魔と戦ってるだけでですね、全然本当に主の声を聞くどころではなくてですね、なんかね、ずっとですね、本当心も体もですね、ちょっとカラカラになっている状態で、ちょっとこれではちょっとまずいなと思ってですね、ちょうどですね、木曜日ね、久しぶりにですね、御顔を下へ求める祈り会をですね、やるということで、これ主が備えてくれたなと思ってですね、行かないとと思ってですね、木曜日の夜ですね、この場所にですね、やってきたんです。そこでですね、まあ、メッセージが語られるわけじゃなかったんですけども、ただですね、本当に主の前に出て本当に賛美して祈る中で、本当に心にですね、響いてくる御言葉があったんです。その御言葉がですね、これなんこの御言葉です。権力によらず、能力によらず、私の霊によって。その御言葉でした。その御言葉ですね、受け取った時に、ああ、またやっちまったと思ったんです。忙しいからといって、そのね、生ける水であるその聖霊様の助けを求めず、本当に自分の力に頼ってですね、自分の力だけで生きてたと。それで心も体もですね、カラカラになってなりかけてたんですよ。今年はですね、本州の方で本当に猛暑を超えた、もう酷暑で、ね、本当に暑いということでですね、記録的な暑さでですね、本当に熱中症で倒れて命をですね、失っている人が本当に何人もいるということなんですけども、皆さん、人間の体はですね、暑い中水分をちゃんと取らないとですね、脱水症状になってですね、熱中症になってしまうんですよね。同じようにですね、もう私たちの内側にあるですね、本当に主が生き返らせてくれたこの霊もですね、忙しいならなおのこと、この生きる水、生ける水であるこの聖霊様をいつも迎えて、 助けていただかなければ私たち霊的な脱水状態になってですね、本当に霊もカラカラになって霊的な熱中症になってしまうんですよ。皆さんもそんな状態、ね、味わったことないでしょうか。で、その木曜日の祈り会でですね、やっとですね、その霊的な水分補給ができましてですね、今日ですね、この場に主の憐れみによってですね、立たせていただいております。主を感謝します。で、本当に今日はですね、本当に暑いですけども、でもその暑さ以上にですね、熱い主の思いをですね、本当にメッセージ届けられたなと願っております。ちょっと水分補給させてもらいたいんですけど。でですね、木曜日語られたこの権力によらず能力によらず私の霊によってっていう御言葉なんですけども、この御言葉ですね、あの帯広にいるその父が牧会している教会のですね、講壇の上に、もう教会ができた時からですね掲げられている御言葉なんですけども、あ、それでですね、あのちょっと前回の、ね、恋愛メッセージで言いました、あの父の夢であります、あの実家の3000坪のひまわり迷路のことなんですけども、あのしあさっての8月1日からオープンなんですけども、あのおとつい金曜日にちょっと母に電話した時点でひまわりが咲いてないということだったので、ちょっとですね皆さん祈っていただいてですね、ちょっと奇跡的にですね本当にひまわりがね本当に主に向かってですね満開になるように祈っていただきたいんですけども、まあ、来週ちょっと実家に、見に行きますので、ちょっとまた改めてですね、報告させていただきますけども、ちょっと話が飛びましたけども、あのこの、ね、御言葉がですね、その教会の父が牧会する教会のですね祭壇の上に、あ、祭壇じゃなくて講壇の上にですね、まあ祭壇ですけどね、講壇の上に掲げられてるんですけども、ですから私は帯広に行ってですね礼拝に出席するたびにですねその御言葉を見てですね、そうだよなと思ってたんですけども、でもですよく考えたらこの御言葉、主が誰に語った御言葉だったっけってちょっと思い出せなかったんです。皆さんお分かりでしょうか。皆さん、この聖書の御言葉っていうのはですね、主が誰にどのような状況で語ったのかを知ることでですね、さらにその御言葉は深みを持ってですね私たちの心に響いてきますので、今日はですね、皆さんともにですね聖書を見ていきたいと思います。出てきますけども、ゼカリ、この御言葉ですね、ゼカリア4章6節、すると彼は、あ、ちょっとお読みします。あ、皆さん開けますか、大丈夫ですか。それでは、あ、ちょっとお読みします。すると彼は私に答えていった、これはゼルバベルへの主の言葉だ、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。アメン。一言お祈りします。愛する天の父様、あなたの大いなる皆を褒めたたえます。主よ、本当にあなたが私たちに語っておられます、権力によらず能力によらず私の霊によってと、本当に私たちの本当力ではなくてあなたの霊の本当に導きをいつも求め、その導きに従うものとさせてください。そして本当にあなたの霊によって私たちの歩みを進めることができますように、今日私たちに一人一人に語りかけ導いてくださいますようにお願いいたします。一人一人が本当に、体調を守ってくださり、夏バテからもお守りください。今日もこの時を全てあなたをお委ねして、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。皆さん、この権力によらず能力によらず私の霊によってという御言葉はですね、主が誰に語られた御言葉かというとですね、この御言葉の前にですねはっきりと書かれています。はい、そういいですか。はい、これはゼルバベルへの主の言葉だ。そうです、皆さん、この御言葉はですねゼルバベルへの主の言葉なんです。皆さん、ゼルバベルという方をですねご存知でしょうか。なんか聞いたことあるかもしれないけど、もあれ誰だったっけと思う方もいるかもしれませんけども、ちょっと知らない方はちょっとぜひ今日覚えていってほしいと思います。 今からですね、約2600年前、はい、紀元前586年、エルサレムはですね、バビロン帝国によって滅亡に追い込まれてですね、神殿を破壊され、イスラエルの民はですね、バビロンに捕囚されちゃったんです。これが、あの有名なバビロン捕囚です。そして、その約50年後、はい、BC538年、紀元前538年に、バビロン帝国を倒したペルシャ帝国のクロス王の解放令によってですね、イスラエルの民はエルサレムに帰ることが許されたんです。そして、はい、BC536年、紀元前536年、バビロンからエルサレムに第一次帰還したイスラエルの民、約4万2000人のリーダーとなったのが、はい、ダビデ王の血筋を引くですね、ユダの総督、ゼルバベルだったんです。マタイの福音書1章のですね、イエス様の系図の中では、ゼルバベルじゃなくてゾロバベルって書いてますから、そこはですね、ちょっと後で要チェックしておいてください。でですね、バビロンからですね、祖国に帰還したですね、イスラエルの民は、まず何に取り掛かったのか。彼はですね、自分たちのですね、家や町を再建することに取り掛かったわけじゃないんです。イスラエルの民はですね、バビロン捕囚で、本当に主へのですね、悔い改めに導かれていたので、イスラエルの民がまず取り掛かったのは、はい、破壊されていたエルサレムの神殿の再建だったんです。しかし、神殿再建はですね、一筋縄でいきませんでした。イスラエルのですね、復興を喜ばないですね、周りの敵たちからですね、はい、妨害されてですね、再建工事は中断させられちゃったんです。ね、せっかくですね、基礎まで、進んでいた工事はですね、頓挫してですね、もうそのまま放っておかれることになったんです。もう神殿再建なんて無理だよってですね、もうみんながですね、諦めムードになっていた、そのムードを打ち破るために、主はですね、預言者として、ハガイとゼカリを立てて、イスラエルのために神殿再建を励ます言葉を送り、はい、中断して16年後のですね、BC520年に、その預言者ハガイ・ゼカリアの激励でですね、工事が再開して、そして、主の約束の通り、バビロン捕囚からちょうど70年後、586年から70年引いて、はい、BC516 年に、神殿がついに完成したんです。この神殿が、ゼルバベル神殿とも呼ばれる第二神殿なんです。この流れテストに出ますからしっかり覚えておいてください。ちょっとね、書き講習みたいになっちゃいましたけども。皆さん、今日の御言葉はですね、はい、預言者ゼカリアを通して神殿再建を断念したイスラエルの民のリーダー、ユダの総督ゼルバベルに語られた主の言葉なんです。でもですね、このゼルバベルに語られた主の言葉は時代を超えて私たちの内なる霊的な神殿建設、そして私たちが使わされている領域においての神の国建設を願っている主の言葉として私たち一人一人に語られていると信じます。ですから皆さん、これは私たちへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われています。アメン。ここで本当に主からの私たちへのメッセージは、まずは、はい、権力によらず。実はですね、このゼルバベルたちのですね、神殿再建事業の背後にはですね、まあ、解放令を出したですね、ペルシャ帝国クロス王のですね、権力があってこそだったんです。 ですからイスラエルの民はその、ね、権力を、ね、最大限に利用したいという思いがあったんです。で、まあ、実際クロス王の解放令によってイスラエルに帰ることができて、そしてクロス王の、まあ、資金援助とお墨付きがあったからこそ神殿再建事業を始めることができたんです。まあ、さらに言うとその反対勢力がその、再建事業に対してもう正当性がないじゃないかと妨害してきた時も、本当にペルシャの王にですね協力の要請をして、その再建の許可をもらうことをですね、許可をもらって一時再開できることができたこともあったんです。皆さん、同じようにですね、私たちも他の人やそして、まあ、資金力など、他の人の力とかですね、資金力などに頼りすぎると、本当に主に頼ることをしないで、本当に自分たちで物事を進めてしまうようなことがありませんか？でも私たちは、本当にいつもその現実的なこの世の権力とか、お金の力から本当に自由になって、本当に物事を本当に主の導きを求めずに、もうあの人がいるからとかお金があるから大丈夫と自分たちで決めて物事を進めていくというですね、誘惑から本当に絶えず守られる必要があります。そして、主からの私たちのメッセージは第2、能力によらず。第2って言っちゃいましたけどもはい、ここでですね、ゼルバベル、この主が語られた時ゼルバベルはもう落ち込んでたんですよ。やっとですね、ね、バビロンからエルサレムに帰ってきてもう意気揚々と神殿建設に取り掛かったのに、もう反対勢力もですね止められず、もう資金力もなくてですね、あの先祖のダビデとかソロモンのような自分にはリーダーシップもない、もう16年間も神殿建設は中断したままだ、もう神殿建設っていう大仕事俺には無理だ、もう自分にはできないとですね、もうそんなですね能力のない自分に失望しているゼルバベルに主の御言葉を持って彼を励ましたんです。そしてこれがあなたへの私の言葉だ、権力によらず能力によらず私の霊によって、主はゼルバベルに語られました。そのゼルバベルへの言葉が時代を超えて、先週の木曜日ですね、この主の教会でですね、もうちっぽけなですね僕の心にですね突き刺さったんです。あのですね、まあね、仕事してるとですね、僕のキャラクターというよりもですね、まあ、自分のその能力とか経験とかもう実力を見られるんですよね。その実力によって、まあ、社会人としての、まあ、価値が決められてですね、評価されてしまう嫌な社会なんです。その社会にですねどっぷり使っているとですね、まあ、仕事ももちろんのこと、もう教会のことも家庭のことももう全てのことを自分の力で頑張ってやっちゃおうって、ね、なっちゃうんですよね。でもそれだとですね、自分の力以上のことできないんですよ。だって自分の力でやってるんだもんでもですね、私たちがクリスチャン、私たちクリスチャンにですね主から与えられている使命っていうのは、私たちが置かれている領域で私たちの国じゃない、神の国を立て上げるっていう使命なんですよ。だからもう私たちがですね、本当社会で働いているように、もう自分の力で神の国を立てようとですね必死になればなるほど、心も体もボロボロになっていくのは当然なんですよ。なぜなら神の国、そして本当主の神殿になる私たち、そしてこの主の教会を立て上げるのは主の御業によってだからです。だから主はゼルバベルに言ったんですよ、権力によらず能力によらず私の霊によってと。私たちに主から、主が語られるメッセージナンバー3は、私の霊によって。 このね、私の霊によってってですね、ここで止めるところがね、主はちょっとね、憎いですよね。この続きね、何なんでしょうか。このね、まあ文脈から見たら、ゼルバベルが主の御霊の力と導きによってですね、もう中断していた、その神殿建設を再開してですね、その神殿を完成させることですよ。でもですね、聖書のすごいところは、この私の霊によってっていうこの続きをですね、私の人生のどこの場面においても適用できるということです。私の霊によって、主の霊によってイエス様のことを私たちは伝えることができます。主の霊によって私たちは隣人を愛することができます。主の霊によって子供たちを、そして主の弟子を正しく教育することができます。そして主の霊によって、また地域に根ざした教会を立て上げることができます。私たちにとっては難しいことでも、不可能なことでも、主は言われるんです。権力に言わず、能力に言わず、私の霊によってできる。そして、それは教会に関わることだけではなくて、仕事においても、会社における仕事においても、そして事業においても、そして勉強や友人関係、そして家庭においても、私たちは主の霊によってのみ、その領域によって神の国を立て上げることができるんです。もちろんですね、そこに私たちの能力が全く意味がないのではなく、皆さん私たちの能力は神様から、ね、与えられていますから、私たちの能力は、ね、主の霊の働きと調和するとき、初めて豊かに用いられていくんです。でも主の霊によってって結局俺どうしたらいいのってですね思うかもしれませんけども、皆さん主の霊によってってことはですね、主の霊御霊に信頼して従うということです。なので御霊がどのように導いておられるかを見極めることが大事です。なんかですね、神秘的なですね、なんかスピリチュアル的なですね、方法で示されることもあるかもしれませんけれども、普通はですね、御霊は聖書の御言葉を通して私たちを導かれるんです。なぜなら、この聖書の御言葉は御霊によって書かれたものだからです。この約ですね、40人以上のですね、著者が、本当に御霊からの感動によってですね、書かれた聖書の御言葉。この御言葉が、本当に私たちの内なる霊にですね、主の身思いをですね、教えてくれるんです。そして、その御言葉を受け取ると同時に、本当に雑務からですね、離れて、本当に静かに、祈りの時を持つとき、さらにですね、その主の身思いの方向性がはっきりとして、そして主の力を受け取ることができます。ゼルバベルはですね、この主の御言葉を受け取り、今まで本当に失望を落胆していた心にですね、本当に霊の火が灯ってですね、もう俺には無理だ。でも主が立て上げてくださる。そう信じて主の霊に本当に頼って従って神殿再建に取り掛かったんです。皆さん私たちも本当に聖霊の導きを本当に御言葉から受け取り、それに従い本当に御霊に力をいただいて踏み出すものでありたいと願います。ちょっといいですか。心と体のケアをしていきましょう。はい。昨日ですね、牧師と一緒にですね、恵庭宣教の拠点探しにですね、ある中古物件を見て、きました。今年に入ってですね、恵庭宣教のですね、拠点を取得するという計画を聞いて、びっくりされた方もいると思います。僕もですね、最初聞いたときちょっとびっくりしたんです。 エニワにはですね、もうね、5年ほどですね、まあ、エニワ隊を作ってですね、そのエニワ隊で毎週交代交代行ってですね、恵みの会館の一部屋を借りてですね、礼拝をしていましたけども、これまでですね、ずっとエニワの人が導かれることはなくてですね、その代わり千歳から中村姉妹とですね、かよちゃんがですね、来てくれてまして、そして3年ほど前に、中村姉妹の旦那さんがですね、来るようになりまして、僕もですね、行くためにメッセージをさせてもらいましたけども、そのなかなかですね、旦那さんの心に響いて、くれない、まあ、響いていかない、ちょっともどかしさはあったんですけども、まあ、そしてですね、まあ、旦那さんが来ているその間にですね、旦那さんがちょっとがんになってですね、ついに昨年末に余命宣告されまして、でもですね、余命宣告されて、そして今年の1月ですね、旦那さんは本当に亡くなる間際にですね、イエス様を明確に信じクリスチャンになって天に召されたんです。そしてですね、本当にその中村さんの旦那さんのですね、葬儀にはですね、旦那さんのご友人が、そしてお母さんも来られてですね、友人もたくさん来られて、本当にその葬儀でですね、本当に大胆に牧師がですね、福音のメッセージを語ってくれました。まあ、これまでですね、その中村夫婦とかよちゃんがですね、まあ、千歳がから来てくれていたから、まあ、恵庭礼拝を続けてこれて、続けてこれていたので、この中村姉妹のその旦那さんのですね、もう救いを見た後はですね、ちょっと一回恵庭選挙について仕切り直しが必要じゃないかなと思ってたんです。その矢先に、まあ、2月に入ってですね、まあ、恵庭選挙の拠点探しに行きますという話を聞いて、急にその拠点としてですね、中古物件を購入する話になっちゃうのとですね、ちょっと驚いちゃったんですけども、まあ、その時はまだですね、まあ、購入することは決定事項ではなくて、まあ、今後の恵庭選挙の恵庭選挙を考えた時のですね、まあ、一つの候補として探しに行くことだったんです、探しに行くってことだったんですけども、でもですね、私はどうもやっぱ拠点購入についてですね、ちょっと平安がなくて、もちろんですね、枝教会やるなら本当に拠点が必要なのは分かるけども、まあ、このエリコ街道のですね、借金もまだある、その財政的に厳しい中で、しかもですね、境町に集中しようとしている中でですね、恵庭にそこまで力を注ぐ必要があるのかなと、主の御心は何なんだろうか、主の御心はどこにあるんだろうかと祈ってたんです。そしてですね、まあ、候補となる中古物件をちょっと見てきてくださいと言われて、まあ、見に行く前にですね、やっぱ本当に主からの平安が与えられないと見に行きたくないなと思ってたんで、ですね、不採算にですね、まあ、正直にですね、ちょっと恵庭に拠点を購入することにちょっと平安がないんで、ちょっと今一度立ち止まって、恵庭隊みんなで話し合って祈る時を持ちたいっていうことをメールしたんです。それでですね、まあ、中古物件を見に行く当日ですね、その見に行く前に恵庭隊で話し合って祈る時を設けていただきました。先にですね、中古物件を見に行った方々はですね、もうちょっと気持ち的にはですね、中古物件、購入に対してですね、まあ、購入してその選挙拠点をですね、作ることに前向きだったんですけども、ちょっとまだ見に行ってない僕やですね、ちょっと佐竹夫婦はですね、ちょっとですね、正直腰が引けてたんです。確かに恵庭で救いを見たいし、中古物件を購入して拠点ができたら選挙が進むのは分かるけども、今のそのカナンの経済状況やその恵庭の霊的状態をですね、考えたとき、本当に私たちの本気度が問われるし、相当腹をくくらないと難しいってことをですね、そこで皆さんに話しました。でもですね、最後に牧師が言ってくれたんです。枝教会設立は教会の当初からのビジョンであること、そして これまで5年間の会館を借りての宣教には本当にもう限界があるし、枝教会として今踏み出すタイミングであることを語ってくれました。その言葉を聞いたときですね、不思議とですね、スコーンとですね、心が晴れ渡ったんです。そして横を見たらですね、佐竹夫妻のですね、顔もですね、晴れやかになってたんです。僕もですね、佐竹兄弟も、責任役員なんで、そのカナンのですね、経済的状況とか本当に厳しいことを知っていましたけども、私たち以上に本当にカナンの経済状態の厳しさを知って、本当に毎月借金返済のですね、やりくりしている牧師がもうすでに腹をくくって、恵庭の枝教会は 主から与えられた教会のビジョンであり、福音宣教の拡大は主の願いであることをはっきり示してくれたので、もう大丈夫だ、ついていくしかないというですね、さっきまでの不安が嘘みたいな、その平安がですね、与えられて、その平安の中でもう初めてのですね、物件探しに行くことができたんです。私たちには恵庭宣教がどうなるか分かりません。人間的に考えたら無謀で愚かなことかもしれません。でも恵庭宣教は私たちの資金力や能力ではなく、主の霊によってなされるべき宣教の御業であり、そして主が私たちを導かれるならば、主が勝利を取ってくださることを信じます。皆さん、結局私たちが神の国を立て上げられるかどうかは、私たちの本気度や私たちの能力や献金にかかっているわけではありません。主がどれだけ本気かにかかっているんです。その主の本気、そして主の心を本当に御霊によって教えていただき、その御霊の導きを捉え、それに従うものでなければ、主がなされようとしている主の大いなる御業を私たちは決して見ることはできません。今月ですね、頭に見てきた中古物件は、私たちに何とか買えそうな格安のボロボロの物件でした。もう見る限りその価格の倍以上は改修費がかかり、すぐ使えるですね、物件ではなかったんです。それを実際見ても、買えるかもしれないけども、ここだという感じが全然しなかったんです。そしてですね、改めて庭隊で集まり祈りました。この夏、格安でそんなに改修しなくてもすぐ使える最高の物件が出てきますようにと祈りました。そして先週の水曜日ですね、不動産サイトからですね、これはという物件のですね、新着メールが届きまして、すぐさまですね、次の日の木曜日に庭隊5名でですね、外見だけ、まず見てですね、昨日ですね、不動産立ち会いでですね、中を見れるということで、庭隊で行けるのがですね、ちょっと私と僕しかいなかったので2人で見に行きました。で、現地ではですね、千歳の中村姉妹と今年の春から恵庭礼拝に来てくれている梅尾兄弟もですね、合流して4人でその物件を 見たんです。で、行く途中ですね、牧師の車の中でですね、牧師と祈ったんです。権力によらず、能力によらず、本当に主の霊によって恵庭宣教を導いてください。そして私たちがその物件に入った時に、明確にここだという確信を与えてください、そのように祈りました。そしてその物件に入って感じたのは、今月頭にですね、恵庭タイで祈った通り、今月頭に見てきたボロボロの物件とほぼ同じ価格の、驚くほどの価格で、格安でそんなに回収しなくてもすぐ教会として使える、これ以上ないという最高の物件を主は用意してくれたというですね、喜びだったんです。 その喜びを見に行った4人が共有することができたんです。聖書は続けて言ってるんです。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、あなたは何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。僕実はですね、この御言葉を携えて昨日見に行ったんで、その物件を見てですね、あ、神様すごいシャレっ気があるなとちょっと笑っちゃったんです。っていうのもですね、これまでずっとですね、中古の一軒家を見てきたんですけども、その物件は、1階が礼拝堂として使えそうな電気屋の店舗で、2階が 4LDK の住宅というですね、店舗付き住宅の物件だったんですけども、なんとその電気屋の名前が山伝といってですね、まさにですね、大いなる山、山が伝だったんです。ちょっとね、これを僕にだけ分かるギャグっていうか、神様用意してくれたのかなと思ったんですけども、皆さん、これからの大いなる山である江庭宣教を平地にしてくださるのは主だけです。中古物件はですね、早い者勝ちなので、今日の午後ですね、江庭隊同席でですね、緊急牧師会、そして役員会を開いてですね、昨日見てきた物件をですね、購入するかどうかちょっと議題にかけますけども、皆さんどうか祈ってください。本当に権力によらず、そして能力によらず、本当に主の霊によって教会のビジョンである、その枝教会、その江庭宣教が進められるようにお祈りください。私たちもですね、本当に人生において現状がどんなに困難に見えたとしても、あらゆる条件が整ってなくても、そこを通ることが主の御心であると確信したら、本当に御霊の力を信じて、より頼んで、そして御霊に従い踏み出していきましょう。私たちのですね、本当に直面する問題が大きくそびえる山のように見えたとしても、私たちは宣言しましょう。大いなる山よ、お前は何者だ。私の前で兵士となれと宣言しましょう。そして本当に人間的な権力や能力じゃなく、本当にただ主の霊によってその兵士とされる道を本当に御霊に導かれて歩んでいきましょう。ゼルバベルは本当に主の霊に導かれて頭石を、基礎となる頭石をです、運び出して神殿を再建したんです。ゼルバベルはイエス様の方です。イエス様は誰よりも権力も能力もある神でありながら、それをすべて捨ててこの世に来てくださって、そしてただ主の霊に導かれて十字架で本当に自分に死に、そして本当に復活し、教会の本当に頭石、土台となってくださり、そして本当にこの教会の頭となってくださったんです。その本当にイエス様に本当に主の霊の力を受けて、本当に従って、本当にイエス様の頭と、イエス様を頭として、本当に主の教会、神の国を立て上げていきましょう。一言お願いします。